さあ、ここからは兵庫の津再発見です。田辺先生と事前に収録しています。お聞きください。
兵庫の津再発見。
現在の神戸港がある神戸市兵庫区南部の地域は、古くから日本国内の東西航路や外国との交易拠点として栄えてきました。大和田の泊まりと呼ばれ、平清盛が日宋貿易で活躍した平安時代、そして鎌倉時代には国内第一の港、兵庫の津として発展しました。このコーナーでは、そんな兵庫の津周辺地域の様々な歴史や文化、産業遺産などを田辺先生に分かりやすく解説していただきながら紹介していきましょう。多くの人に未だ知られていない兵庫の津の魅力を知っていただき、訪れていただくきっかけになればと思います。3月までの全17回シリーズでお送りします。先生、今日のテーマは、
はい、まあ、今日は兵庫の津で江戸時代にね、大活躍をする高田屋嘉平さんについてなんですが、
はい、
奈良平安、つまり古代に大和田の泊まりと言われ、平清盛の修築事業で、一挙に発展したんだと思いますけども、鎌倉から江戸時代まで、つまり中世近世とは兵庫の津と呼ばれたこの神戸の港なんですけれども、はい、そこで江戸時代の後半、だいたい1800年頃から大きく活躍するのがこの高田屋嘉平さんなんですね、
はい、
で、嘉平さん生まれが1769年、そして亡くなるのが1827年ですから、まあ1800年を中心にして前後の時期の人やと。で、歴史の中で言いますと、高田嘉平さんよりもそうですね、ちょっと早い、11歳年上というのが松平定信なんです。寛政の改革のね、
はい、
だからまあ寛政の改革の頃に嘉平さんが出てくることになるわけですが、1769年淡路の、まあ、五色町ですね、ここで生まれた。非常に貧しいお家やった言うんですけども、うん、12歳の時に、その近くに、津市という港町があって、ここの親戚の雑貨屋さんに奉公に行くと。で、それでまあ商売を覚えるわけですね。
はい、
で、と同時に、まあ、淡路島の人ですから、すぐ海がある、川も小さい川が流れてると。嘉平さん、遊ぶのでね、船作って遊ぶのが好きでですね、笹船作って、その川に浮かべたりして、うん、その時にね、小さい子供ですから、風がどう吹いてきたら船はどういうふうに傾くとかいうふうなことを、おそらく、もう本能的に理解したんだろうと言われてるんです。
うん、
後にものすごく船の操りが上手やったために、仲間や先輩から信頼されるんですね。で、二十歳過ぎになった時にね、
はい、
まあ、今でもそうですけど、淡路の人を結構阪神間に出て行きたいという希望の人が多いんです。で、嘉平さんも1790年に、そうすると淡路から来て、先ほどの兵庫の港町に、うん、これも東園の堺屋さんという海鮮問屋があったもんですから、ここに奉公すると。で、その時に、幼馴染のふささんというのが一緒に淡路から出てくるわけです。で、西出町に住み着くわけです。うん、船乗りになるわけですけども、まあ、19歳のくらいからその船に乗り始めるんですけども、これちょっともうスタートとしては遅いわけですよ。本当船乗りになるんやったらもっと子供の時から、ね。ところがまあ、船乗りになって見習いみたいなことから始めるんですけども、3年ほどでね、もう周りから信頼されて、お雇い船長さんになっていくわけです。
そうなんですか。
うん。周りの人たちもね、この、嘉平さんが言うように船を操っとったら、事故につながらないと。で、そして、20代の後半でですね、もうそしたら、スポンサーしてあげよういう人が出てきて、1796年の時に、大きな戦国船を作ってもらえるわけです。で、これ、たまたま 辰年だったもんですから、
はい、
辰と喜ぶ、立身弁に点々して、あにかく喜ぶいう字で、新越丸言うてるんですが、この船で、まあ言ったら、オーナー船長になっていくわけですね。
うん、
で、そして、船を操って頼まれたものを運ぶだけでなくって、なんて言いますかね、自分でも物を仕入れていって運んで売ると。で、これに成功して、瀬戸内海航路から、下関のあの関門海峡を通って、日本海側へ。で、上方の品物をそこで売り、そこの品物を買って上方へ帰る。うちにもっと、ルートを伸ばしてね、結局は北海道まで。で、この人はですね、持ってる船、操ってる船、あんまり沈めてない。
うん、
当時ね、江戸時代の終わり頃、まあ、極端に言うとね、
はい、
航海して五分五分で船が沈む言うてるんです。
あ、そんな時だったんですね。
そしたらね、その、こういう商売する人は、
うん、
行って売るときに、ふっかけてでも売っとかんと、今回。
うん、
2回目ないわけやから。
あ、
ところが、貨幣さんは船が沈まないいうことは、また来るわけでしょ。
ああ、またね。
その時に、前の時は言われたら困るから、
はい、
品質の保証と、傘、両目の、チェックをすごい厳しい。そのために、行った先行った先で、高田貨幣さんの荷物やったら買うたら大丈夫やということ。
信用がね、うん、あったんですね。
で、まあ、それと同時に、雇ってる船乗りの人たちの、社内預金までしてあげるんです。
うん、
で、まあ、帰ってくるわけですから、
はいはい、
もうどないなるか分からへん、どこ行くか分からへんとちごて、そのスタッフは帰ってくるいうことになったら、
うん、
もうパーッと、むちゃくちゃな使い方せんと、ちゃんと蓄えとこうと。それから、北海道との交流でもね、アイヌの人たちからの、買い入れも、非常に公正に行ったと言われてるんですけど、こんな貨幣さんにとって大きな出来事は、当時ちょうどロシアが進出してくる時期ですから、
はい、
幕府も東蝦夷地と北海道の東部から千島列島ですね、
はい、
ここをどうしようか、で、調査に人を送る。この時、近藤重蔵という人が幕府の命令で千島列島に渡って調査する。貨幣さんが他の人あんまりよう、国後から択捉へ船を進めなかったのを潮の流れ見てて上手に択捉島に上陸させると、ここに大日本択捉いう標識を立てるわけで、今の北方領土の問題もね、このことは太平洋戦争明治以降日本が軍事的に手に入れた土地ではないわけですよ、
はい、
択捉国後、まあ、ところがロシア側も世界地図作るいうことで、調査船を送る。1811年にですね、ロシアのディアナ号という船が国後島に上陸して、調査を仕掛けた。これをまあ幕府の役人が捉えてしまうんです。五郎人という船長なんですけどね、
はい、
でびっくりしてロシア船は国後島から北の方へ、去っていく。船長を捕まえられた副船長艦長のリコルドという人が、まあ、捕まえられた五郎人さんに代わって船操ってるわけですけども、ちょうどそこへ高田貨幣さんたちがですね、水産物取りに行ったりするもんですから、逆の人質で貨幣さん捕まってしまう。そしてカムチャツカ半島の今もありますペトロパブロフスクという港にね、貨幣さん連行されてしまうんですよ。ところが鎖国中やから交渉の方法がない。でこの時に貨幣さんはロシア語を理解し始めて、この副艦長のリコルドにね、自分をここに捕まえといてもしょうがないと、どうも国へ返してくれと。そしたらちゃんと艦長のご浪人さんをロシア側に渡すから言うて説得した。
交渉までしたんですね。
うん、これをまあ成功させて、ご浪人さんはまあロシア側に返されることになるわけです。1813年。で、こんなんで、その、ロシアからも非常に信頼できる人物が日本という国にはおると言われる1819世紀の初めですね。で、彼は後に、弟に、50歳ぐらいの時に全部仕事を任せて、引退した後、まあ言った淡路で、ボランティア活動みたいなことをやるわけですけども、寒い寒いとこへね、40過ぎで、こう、抑留されてましたから、結局、60前に亡くなってしまうんです。体が痛めてて。まあ、そんな、淡路から出て、兵庫の津を拠点にして、まあ、言ったら日本全国、まあ、ロシアとの 交流も進めたという高田屋嘉平さんが兵庫の西出町に本店を置いてました。嘉平さんが作った港町の中に函館や根室があって、函館に大きな銅像が建ってるんですね。
そうなんですね、はい。さてこのコーナーはラジオ関西のホームページからインターネット配信されますので、いつでもお聞きいただけます。ぶらりと散策してみるときの案内にぜひチェックしてみてください。さてここでお知らせです。来年の3月6日日曜日、兵庫の津再発見ウォーク、清盛と近代産業遺産を訪ねてを開催します。午前10時に神戸市営地下鉄海岸線中央一番前駅をスタートし、岡方クラブや兵庫大仏、清盛塚など兵庫運河周辺を巡り、ゴールの和田神社を目指すおよそ2時間のコースです。当日は田辺誠のまっことラジオの特別番組を10時から2時間全編和田神社から放送します。生放送のラジオを聞きながら、ウォークゲストの谷五郎さん、関真由美さんと一緒に歩きましょう。また、ウォーク終了後には、ゴール地点の和田神社で、田辺誠先生の講演会もあります。ウォークと講演会に参加ご希望の方は、代表者のおところ、お名前、年齢、電話番号、参加人数と参加者全員のお名前、年齢を書いて、はがきの方は郵便番号 650-8580 ラジオ関西兵庫の津再発見ウォーク係までお送りください。ファックスの方は 078-362-7400 078-362-7400 までお送りください。詳しくはラジオ関西のホームページをご覧くださいね。兵庫の津再発見、提供は兵庫県神戸県民センターでした。